人間復権のための旅路。ハンセン病回復者の伊波俊夫さんがこれまでの人生を俯瞰して語るシリーズをお送りします。旅の途中、コロニー時代の思い出について語っていただきます。コロニー勤務時代に特にこう伊波さんが印象に残ったようなことについてお話しください。
1978年4月から私に中野工場の工場長に就任するように辞令が出ます。最初に手掛けたのは作業の工程間の引き継ぎミス、ロスをどうすれば防げるかの課題への取り組みでした。発生したミスロス事例を集約分析し、工程間のチェックリスト表を作り上げました。そのリスト表は、印刷技術協会誌に特集で取り上げられることになりました。工場長に就任して、一番頭を悩ましたのが、受注したそれぞれの業務の日程管理でした。東芝のワードプロセッサー JW10 が発売されたのが1978年です。その頃の印刷業界の常識では、作業工程や業務内容の複雑さから、印刷業は機器による工程管理は不可能だと言われていました。私は新幹線の列車指令室の映像を見てヒントを得ました。印刷工程を縦軸に置き、各工程の予定日を横軸にして、これを交差させれば印刷工程管理はできるのではないかと思いついたのです。障害者施設の寮の宿直業務についていた情報処理を学ぶ学生と2人で毎晩開発に取り組み始めましたが、失敗に次ぐ失敗でした。外部スタッフが参加し、1979年マイクロプロセッサーで転記入力とプリント機能を持つ印刷工程管理機アンサー3200がついに完成しました。1号機は玉川大学工学部に納入されました。すぐに NEC からそのソフトの買取交渉を受けましたが、法人本部は独自販売にこだわります。やはり電子機器大手メーカーです。半年後、アンサー3200の機能を上回る工程管理機が発売され、私たちの機器は市場から撤退することになります。
国連障害者の10年の中間点に行ったイベントについてお話しいただけますか。
国連総会は1981年国際障害者年と宣言し、加盟国は障害者の完全参加と平等の社会実現に向けて国内政策を査定し、その実現を取り組むよう決議しました。初年度は我が国でもさまざまな取り組みが行われましたが、次第に社会の関心が薄れ始めていました。再度社会意識の喚起を促すために、1986年社団法人ゼンコロは全国の加盟12法人が中心になり、中間年事業に 取り組みます。一枚の障害児の絵を三分三百に分割し、塗り絵指定書が全国の障害者に配られます。色紙台の白紙に色を塗り、12月9日の障害者の日、東京都障害者総合グラウンドで全国から集められた3300枚がグラウンド一面に並べられて、一枚の絵画が現れました。富士フイルムの飛行船、TBS テレビの同時中継という大掛かりなもので、グラウンドいっぱいの絵が完成した瞬間、読売新聞社のセスナ機が上空を横切り、完成後の絵が撮影され、翌日の朝刊誌に掲載されました。上空の富士フイルムの飛行船では、地上絵の作者の障害児が完成した自分の絵に大声を上げて喜ぶ姿が撮影され、ニュース番組で全国で紹介されました。そのイベントの実行委員長も私が務めました。